金型社長の語り草。この番組は日本のものづくり企業の集まる東大阪の工場街、その一角にある株式会社モールドサポートの道場誠司がものづくり産業の裏側や製造業に関わる日々の本音をつぶやく番組です。さて早速今日も覗いてみましょう。
今日もちょっと話してたんですけどね、営業さんっていろんな会社の営業さん来るじゃないですか、
こんにちは言ってね、
で、まあ商社さんの場合もあるしメーカーさんの場合もあるんですけど、特にあのメーカーさんの営業って、めちゃくちゃ昔は本当に営業マンだったんですよ、最近来る営業マンって話してると、あれなんか深く知ってるなと思って聞くと、結構ね技術開発か研究からできた上がりの営業マンが多いんです。
あれはまあレベルが上がってるというか、
多分ねそうでないとね、太刀打ちできないんやと思います。
あらすごい営業マンが、
だからちょっと話してると深く話してると、いやこうこうこうなんですよっていう、いやえらい詳しいですね、いや実は僕これ前自分が開発してたんでとかね、
そもそも開発畑にいらっしゃって
出た人が営業に出て、だから、メーカーの考え方もそうなってきてるんでしょうね、
あメーカーも、なるほどなるほど。
だから本当にもう商売でお金の話だけじゃなくて技術的な話のサポートがちゃんとできない人間が、だからもう営業じゃなくて営業技術なんですよ。もう
なるほど、まあ言ったらほぼもうそこで説明ができちゃう、
できちゃう
ないとダメです。話のキャッチボールがもう、レベルが上がったというか、ちょっと変わってきました製造業、
そうですね、まあ人がいないっていうのもあるんでしょうけど、今までだったら営業さんがいて、技術を連れてきますって言って、技術の説明はこっち、お金の話はこっちっていうのが多かったんですけど、前から僕思ってるんですけど、なんで技術屋に値段決めさせへんのやろっていうのがね。
なるほどね。
昔僕鉄鋼メーカーにいた時も言われたんですよ、営業技術を一回、まあ、技術サービスの部門で僕いたことがあって、で、コスト知ってますやん、工場のね工場にもいたからなんでこれね僕の値段決められへんの、っていうのを営業さんとこうやり合いしたことあるんですけど、いやいやそこらは、大きな所帯で、やっぱり政策なり、いろんなものが絡んでくるんで、そうばっかり言われへんと、
そうか、
っていうのがあって、まあ、それは大事なんですよ、そういうところもあって管理するっていうことが非常に重要なんやけど、いやこのご時世も単なるそのお金を決めるだけの営業マンなんかいらないねっていう、だからそこに技術のある程度の裏付けがない人でないと、お客さん行っても、もう中小行ってもダメですよ、相手にされないですよ。
そうか、
ある
意味中小の零細の良さっていうのは、もう財布事情まで全部知ってて、
そうです、
ね、
だってそこに社長と相手したら、その会社のお金のことから技術のことがほぼ社長がやってるわけでしょ。
そうですね、
それに太刀打ちするのに、いやお金のことしか分かりません、ねここの、技術 の,、この部分しか知りません、だったら、もう話あそうって僕らも思いますもん。
そうか、
あその程度って思って、それが十分ありますね、だから、かなり分業が進んだけど、僕が言ってるのはずっと多能効果であって、いやこれしかできません、あれしかできません、例えば金型を作るにしたって、私は放電しかできません、私はマシニング、私はキャドキャムしかできません、こんなん全然役立たないですもんだコスト管理もまでできるような、これをこういう格好してたら絶対コスト合わんよなとかね、そこまで思いを致せる人間でないと、もう残っていけないと思いますね。
なんかその話をお伺いしてて、このモールドサポートの事務の方、事務って言っていいんですかね、キャドも触られて、女性の方ね、名物のというか、何でもされますでしょ。
そうですね、
事務の方であっても
事務というか、金型の設計をして、
設計もする、
あと経理もやってますね。
金型設計、キャドもいじれて、経理もやると、
で僕ねこんなん笑われるかもしれんけど、その人にうんって悩んで金型の見積もりで、ね、悩んだ時、これどう思うって言ったら、社長ちょっと安いんちゃいますこれとかね、どのぐらいって聞いたら、そうですね、これこうで材料このぐらいの大きさでこうだったら材料代だけでこれ加工入れて設計入れた、150万ぐらいですかねっていう数字がポーンと出てくるんですね。
もうすでにこの頭の中でもう分かってはるんですね、
でそれを見て、まあなんていうのかな、その製品の詳細な形状まできっちり見てないでしょ、だからある程度ざっくばらんな、大まかなの見積もりですけど、イメージとしてどうなんって言ったらそう出てくる、あ俺の見積もりちょっと安いなとかね、
なるほどね、
逆にそれではちょっと逆に安すぎるなとかね、そこまで、だそれはだって自分で経理で材料いくらで買ってるか、
もう
分
かってるから
、でどんな納品ね請求してるかって分かってるでしょ、ほんでこの仕事するのに社長どんだけ動いてたな、でそのとこまで頭に入ってるから、
そうか人件費まで、
でこれすんのに、自分材料の発注もしてますからね、
発注もする、
だからこれ購買もやってますよ購買やってで品質管理もやって、で、上がったもん寸法測定して、ね、で、ある程度お客さんとの打ち合わせもついていきますし、営業にも一緒に行ってもらったりする場合もあるしね、でかといったら成形品のチェックをしてたり、たまにはもう成形の仕事が忙しかったらそっちにも入ったりとか、もう獅子奮迅の活躍ですよね。
すごいですね、
だからうちの会社に、女性多いんですけど、これだけしかできませんという人はほぼいないですね。
かといってね、その社長がトップダウンで上からみんなにこれせあれせ全部やれよって言ってることを僕は一言も聞いたことがなくて、
社長これ今これ一応仕事が落ち着いたんで、こっちちょっと大変みたいだからこっち手伝いますねって自分らで調整してますね、僕何の調整もあんたこれもう終わったからこっちやってじゃなくて、もう勝手にやってくれてるんで、じゃあ今会社として何を求めてるか、何が一番大事なことである、何をスピードアップしないといけないかっていうところにみんなが理解してそこに注力するっていうことね、もちろん僕ら整形やってると納期ってすごい大事な部分もあるし、だそこが間に合うとなったらバッといくし、なんかものすごく機動的にやってる、でそれがやはりこの規模だからちょうど今ブワッとこうできてて、僕も目が行き届いていい感じなのかなと思ってますね。
なるほど、ただその今いろんな横のつながりの中でたまに私も横にいて耳に入るのが、同じ同業者の社長がふわっとこの会社に来て、なんでこんな社員の人そんなすごい働きするのってみんなこう聞いて帰るじゃないですか。
そうですね、
うちもそんな人一人でから欲しいわっていうのは、多分もう絶対にその仕組み作りから入って、どっかのコンサルタントに人材のお願いしてとかではないですよね。
ないですね。
何がそうさせるんですかね、一言で言うととか、その簡単に言うと、
僕らのレベルで言うと、もう社長動かないとダメですよね、社長が何でもして動いてたと、でパッパパッパやってる、でもその中でやっぱり漏れも出てくる、いろんなことが出てくる、それは失敗がいっぱいあったんですよ、その中でいや社長一人にやらせてたらあかんなっていう雰囲気になって、ほんでみんながこれやります、あれやります、それは最初はしんどいですよ、もう朝から晩まで働いて、納品も行きや技術の打ち合わせもして自分で加工もしいの、でたまには肩替えして整形もしいのね、でもそれを見てたみんなが、やります、やります、やりますってこうなってきてくれた、そこでやっとこう有機的に動けるようになって、今やもうこれやっときましたから、あれやっときましたからって俺の仕事ないやんって
自己報告ね
で、だから僕はパッとババッと忙しい、大事な電話じゃなかったらもう絶対取り継がないです、
もうそこまで、
だからこれは今必要な電話じゃないなって判断して、ね、ちょっと申し訳ないけどいろんな営業の電話がかかってきたり、たまにはもう、 まあ、保険屋さんであったり営業さん、うん、ね、銀行さんであったりもあるんですけど、うんうん、それはもちろんお付き合いしているとこと、うんうん、の話があるということで、はい、やればもちろんそれはつないでくれるんですけど、うんうんうん、まあ、完全にこれは営業やなっていう、うん、営業のご挨拶ですね、うん、もう絶対つながないです。
なるほど、もうそこはもうあうんの呼吸じゃないけど、
はい、
分かってるっていうところですね、うん、それがスタッフの中に浸透してるってことです
か、はい、
また次回もね、
はい、
この話またお伺いしたいなと思うんですけど、よかったらよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いかがでしたか、金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。